聖書を読みします。今朝はルカによる福音書第6章6節から11節です。ルカによる福音書第6章6節から。また他の安息日にイエスは街道に入って教えておられた。そこに一人の人がいて、その右手が萎えていた。立法学者たちやファリサイ派の人々は訴える口実を見つけようとして、イエスが安息日に病気を癒されるかどうか注目していた。イエスは彼らの考えを見抜いて、手の萎えた人に、立って真ん中に出なさいと言われた。その人は身を起こして立った。そこでイエスは言われた。あなたたちに尋ねたい。安息日に律法で許されているのは善を行うことか、悪を行うことか、命を救うことか、滅ぼすことか。そして彼ら一同を見まして、その人に手を伸ばしなさいと言われた。言われた通りにすると手は元通りになった。ところが彼らは怒り狂ってイエスを何とかしようと話し合った。命の主と題して師匠俊介牧師より説教をいただきます。
ただいま新約聖書のルカによる福音書6章の6節から11節までをご一緒にお聞きしました。始まりの6節と7節の言葉をもう一度繰り返してお聞きいたします。また他の安息日にイエスは街道に入って教えておられた。そこに一人の人がいて、その右手が萎えていた。律法学者たちやファリサイ派の人々は、訴える口実を見つけようとして、イエスが安息日に病気を癒されるかどうか注目していた。この日誰かが主イエスに手の不自由な人を癒すように促したというのではありません。またなぜこの日に限ってこの人物がこの礼拝に加わっていたのかという理由も定かではありません。もしかすると律法学者たちやファリサイ派の人々があえてこの場にこの人物を連れてきていたのかもしれません。仮にそうであるとすれば、連れてきた人々はこの日の礼拝で何が起こるのかということを予感していた、そういうことになります。シエスがきっとこの人物の手が萎えているということに気がついて、深く憐れみ癒しをするに違いない、そう考えながら様子をうかがっていたということになります。おそらく彼らにはこの日シエスがお語りになっていた御言葉の解き明かしの言葉などは耳に入らなかったことでしょう。彼らの思いはただ一点に集中していました。イエスがこの安息日にこの場で多くの人が見ている場所で右手の不自由な人を癒すだろうか。 癒さないだろうか。癒すとしたら今この時か、それともこの時か、そんなふうに今か今かと思いながら様子を伺っていたに違いありません。で、確かにユダヤ人たちの間には安息日には何も仕事を行ってはならないという固い定めがありました。その定めを真剣に守ることで自分たちの神様に対する真剣なありようの度合いを示すことができると律法学者たちやファリサイ派の人たちは考えていました。安息日に何もしないということを徹底的に守る、それが第一である、そんなふうに思っていました。しかしです、ここでそもそも問題になっている安息日という日は、最初のもとをたどるとどういう日なのでしょうか。創世記の第一章第二章の記事にその起源があります。創世記の第一章のところで神様が創造の1週間のうち最初の6日間で天地万物をお作りになります。そして6日目の夕方に、見よ、それは極めてよかった、そうおっしゃって、そして2章に入ったところでこんなふうに聖書の中に述べられます。創世記の2章2節と3節をお読みいたします。旧約聖書の2ページです。創世記第2章2節。第7の日に神はご自分の仕事を完成され、第7の日に神はご自分の仕事を離れ安息なさった。この日に神はすべての創造の仕事を離れ安息なさったので、第七の日を神は祝福し聖別された。で、ここに安息日の由来が記されています。で、それによるとこの安息日というのは神様が一切のお作りになったものをその目的にかなうものとして完成してください、作られたもの一つ一つを祝福し喜んでくださる、そういう日であるというんです。そして作られたものたちもすべてがそれぞれに神様によって作られた喜びと感謝を新たにする日が安息日です。作り主である神様が世界全体、天地の一切をご覧になって喜んでくださり、その喜びの中に作られた者たちもみんな招き入れられて、神様の喜びに包まれるようにして喜びを共にする日です。日頃は人間によって使役されている家畜たちまでもが、この日には神様によって命を与えられ生かされている喜びを深く味わうようにされる日です。で、この創世記の2章には確かに神様が第7の日に ご自分の仕事を離れ安息なさったのだと、そう言われています。しかしこれは神様が休息をなさったということではありません。くたびれて休んだというのでもありません。安息と休息、似た言葉ではありますけれども、しかしこれは同じではありません。神様は安息日にもなお慈しみと憐れみの御業を止めることはありません。で、このことは詩篇121篇の4節5節のところで、見よ、イスラエルを見守る方はまどろむことなく眠ることもない、主はあなたを見守る方、あなたを覆う影、あなたの右にいます方と、そう歌われている通りなんです。ですから安息日というのはもともとは神様の喜びに包まれて、そして一人一人がみんなその喜びを共にする日です。ところがその喜ぶことで全てが完成されるはずの安息日に、律法学者たちやファリサイ派の人々は訴える口実を見つけてやろうと思ってその場の様子を伺っていたんです。彼らは安息日には何もしてはいけない、そう固く思っておりました。何もしないことによって自分たちの神様への忠誠心、また敬虔さを表すことになる、そう考えていたんですが、しかしそれは果たして本来の安息日の由来に照らして妥当なことだったのでしょうか。律法学者たちやファリサイ派の人々が安息日に何もしてはならないと固く思い込んでいたことにも、実はそれなりの理由があります。聖書の中に安息日に仕事をする者は必ず死に定められるという大変に強い調子で語られている言葉があるためです。旧約聖書の出エジプト記31章の15節から17節にかけてをお聞きいたします。新約聖書の旧約聖書の146ページです。旧約聖書の146ページ、出エジプト記31章15節から17節までお読みします。6日の間は仕事をすることができるが、7日目は主の聖なる最も厳かな安息日である。誰でも安息日に仕事をする者は必ず死刑に処せられる。イスラエルの人々は安息日を守り、それを世々にわたって永遠の契約としなさい。これは永遠に私とイスラエルの人々との間の印である。主は6日の間に天地を創造し、7日目に御業をやめて憩われたからである。律法学者たちやファリサイ派の人々はこの聖書の文言に忠実であろうとしました。で、この文言に忠実であろうとするならば、 あるいはこの文言が何にも勝って通用するのだと考えるならば、仮に主イエスが安息日に癒しを行うならば、それは働いたことになって死に値する重大な律法破りをしたということになります。そしてそのことはすぐさまガリレア地方の地方法院に訴え出られなくてはならない。律法学者たちやファリサイ派の人々はそう考えたのです。けれどもそんなふうに考えた人たちがすっかり忘れ果てていたことがあります。でそれはこの人たちがより頼んでいた出エジプト記の文言も含めて、旧約聖書の律法全体というのはそもそもは神様ご自身がこれをお作りになり定めておられるということです。神様がもともと安息日を求めらお定めになったのはどういう理由であったか。人間の行動を厳しく縛ったり不自由さの中に留め置くという目的で安息日が定められたのではありません。創造の1週間のうちの6日間で全てのものは確かに作られ存在するようになっていましたけれども、しかし実はそれが存在するというだけでは創造の技は完成しなかったんです。神様は7日目に創造の技を完成されたと、そう創世記に言われています。それはどういうことか。作られたものがただそこにあればいいというのではなくて、それをご覧になって神様が喜ぼうとして世界をお作りになった。そしてその神様の喜びに包まれて作られ生かされているすべての者たちが自分の命を共に喜び感謝する、そのためにこの世界は作られ一人一人は生かされている。ですから安息日のそもそもの目的というのは人間を不自由にするためではなくて、神様の喜びに全てのものが預かるというのが、これが最初の目的です。ところがです、そういうふうに神様が安息日をお定めになったのですが、その後で最初の人間であるアダムとエバが神様の御言葉に従わないで自分たちの判断を先立たせてしまい、食べてはならないと言われていた善悪の知識の木の実を食べてしまうということが起こりました。そしてその結果何が起こったか。人間たちはもはや神様の喜びを自分たちの本当に大きな喜びとするところから離れてしまうようになったんです。神様の喜びを共に喜んで感謝するというありようよりも、一人一人がそれぞれめいめい勝手な自分の願いや思いや望みを先立たせるようになって、そして神様の喜びを喜ぶというのは二の次三の次、あるいは全く顧みなくなってしまったんです。神様の清い聖なる御旨が実現されみんなで喜ぶというあり方よりも、人間一人一人の願いや思いが実現される自己実現にばかり思いが向くようになってしまいました。そしてその結果、もともとは喜びの日であったはずの安息日が軽んじられたり全く顧みられなくなったりする、そのようなことが起こったんです。出エジプト記の戒めというのは、神様の民であるイスラエルの人々が そんな風になって神様とのつながりと結びつきを失ってしまうことがないために安息日を大事に守らせるという目的で後から作られたものです。ただ安息日を重んじなければならない、それだけ戒めに記しても現実のイスラエルの人々によって平気でその戒めが破られ、そして顧みられなくなるということだって考えられます。仮にそういうことが起こるときには、言葉としては安息日を重んじなければならないのだと、お互いが合言葉のように話していても、実際には神様との交わりが後回しになっていく。すると実はこれ安息日を守るという問題にとどまらないことになるんですね。人間が生きるすべての場面において神様との関わりが切れていってしまうことになります。ですから安息日を守らせるというのは、これはとても基本的な根本的な大事な戒めだということになるわけです。それで安息日を守るべきことが大変強い言葉で戒められるというふうになるわけです。出エジプト記の文言というのは、人間を安息日を守らない人間は死刑に処せられなければならない、大変強い言い方ですが、これは人間を殺す目的で制定されているのではないんです。むしろ人間が神様からさまよい出して滅んでしまわないように、そのための一つの警告として教えられていた言葉でした。でさて、その文言に律法学者たちやファリサイ派の人たちは忠実であろうとしたわけです。しかし彼らのありようというのは、これは実際のもともとの安息日の制定理由に照らしてふさわしいあり方だったと言えるんでしょうか。律法学者たちやファリサイ派の人たちは安息日には何もしないことによって自分たちの神様への真剣さや敬虔さを周囲の人々に印象づけよう、そうしてたんです。するとです、そういう敬虔さ、そういうあり方というのは、これは上辺は何もしていないようですけれども、実は実際にはです、熱心に自己実現を図っていたということになってしまうんじゃないでしょうか。この私がどんなに敬虔な人間か、どんなに神様に向かって真剣な生き方をしている人間かということを、礼拝の場で、人々の前で、はっきりさせよう。で、そのために何もしてはいけない。しかもです、そういうことを考えながら、その場で解き明かされている御言葉の解き明かしは上の空で聞いて、ここでもし癒しが行われたら、これを捉えて訴え出てやろう。そう思いながら様子を伺ってるんです。こういうあり方というのは、果たして本当に安息日の過ごし方としてふさわしいものだと言えるのだろうか。疑問が生まれてしまいます。実際にはちっとも神様の喜びに包まれていないし、その喜びに参加もしていないのではないでしょうか。すると安息日の喜びと感謝に加わろうとしていないのは一体誰なのか。主イエスなのか、それとも律法学者やファリサイ派の方なのか。実は律法学者たちのあり方、ファリサイ派の人たちのあり方は文言に忠実である ということに気持ちがいってしまっていくあまりです。本末が転倒してしまっているんです。本来は命の喜びを感謝して、そして神様のなさりをたたえ賛美するべきときに、その喜びに関わろうとするのではなくて、まあ、例えて言えば覆面警察官か私服刑事が礼拝の中に紛れ込んできて、油断なく辺りを観察しているようなことになっています。そういうあり方は決して本来の安息日のあり方ではないのです。したがってこの日、彼らは主イエスから一つの問いかけを受けるということになります。安息日がどんな日で、そこで行われるべきことは一体何なのか、善を行うべきなのか、悪を行うべきなのか、命を救うべきなのか、命を殺すべきなのかということが、主イエスの口から尋ねられます。9節のところです。そこでイエスは言われた。あなたたちに尋ねたい。安息日に立法で許されているのは、善を行うことか、悪を行うことか、命を救うことか、滅ぼすことか。この主イエスの問いかけというのは、立法学者たち、ファリサイ派の人たちの急所をついている問いかけです。彼らの安息日の礼拝への姿勢が、神様による命の喜びを共に喜び感謝して、御業を称えるという本来のあり方から、いつの間にか変質してしまって、滑り落ちているではないか。神様の喜びをみんなで喜ぶのではなくて、自分たちの敬虔なあり方を見せびらかす、そういうあり方に変わってしまっているではないか。主イエスはその点を見逃されないんです。安息日の礼拝に、安息日にみんなが覚えるべき本来の喜びと感謝が失われていることを、主イエスは深く御心に留められ、憂えられます。安息日の礼拝では、陰謀や悪が行われるのではなくて、ぜひとも善が行われなくてはならないんです。安息日は単なる休息や何もしないだけの空虚な日であってはなりません。もっと積極的に神様による命の御業がその場で行われ、そして神様の御言葉と神様の喜びに包まれて、集う一人一人が心から感謝し、喜び、力づけられ、なおここから生きていくという勇気が与えられなくてはなりません。主イエスはまさにこの日、そういう神様の御業にお仕えになる方としてこの礼拝の場で働かれました。主イエスは神様に忠実に仕える安息日の主として行動なさいます。そしてまさしく律法学者たちやファリサイ派の人たちが予想していた通りのことがその場で行われていくことになるんです。善を行うことが安息日の技として禁じられていないからです。主イエスは右手が萎えている人を呼び出され、その礼拝に出席していた誰の目にも見えるように街道の中央に導かれました。八節にこう言われています。イエスは彼らの考えを見抜いて、手の萎えた人に、立って真ん中に出なさいと言われた。その人は身を起こして立った。 で、実はこの時主イエスはこの手の慣れていた人の信仰をお尋ねになっておられます。もちろんはっきりと言葉であなたに信仰がありますかと尋ねたわけではありません。しかしこの席で主イエスから立ち上がるようにと求められたこの人は、実は主イエスによって自分が癒していただきたいのかどうかを尋ねられたんです。主イエスの求めに応じて立ち上がるならば、それは主によって癒していただきたいとこの人が考えていることの印になります。もしそう言われても身を起こさないならば、そこでは何も起こりません。したがってこの日この人の手が癒されたのは、もちろん主イエスが癒してくださったのですが、同時にこの人が主を深く信頼申し上げたからなんです。安息日の喜びというのは、ただ嬉しいムードの中に浸るというのではありません。そこに集められた一人一人が神様の命の技が今ここで確かに行われている、私たちのこの世界というのは神様の命の御業に包まれ支えられ、そしてみんなで喜ぶことへと持ち運ばれているのだということを信じる、そしてそのことに自分も仕えて歩むように思いを新たにされていく、そうやって安息日には本当に安息が訪れるようになるんです。この手が不自由だった男の人と同じようにです、ここにいる私たちも実は一人一人が主から名前を呼ばれているものとして、それぞれこの場所に集められてきています。そして私たちはここに集められて御前に進み出て、そしてみんなで整列をして御言葉に耳を傾け、私たちの上にも御業が行われている、もちろんそのことを知らない世の中の人は大勢いるけれども、しかし知らない人たちの上にも神様が命を与えようとして働いてくださっているし、自分たちは今ここで神様が命を喜び支え、そして神様の喜びに仕えるものとして新しく生かそうとしてくださっている、そのことを知って感謝し賛美し御業を称えるようにされていくんです。私たちも今日この日この場所で神様に呼ばれているものとして、信仰を持って主イエスの招きに応え、喜び感謝する、そういうものと変えられたいと願います。この男の人が主イエスの呼びかけに応えて立ち上がり、この礼拝堂の中央に立ったように、私たちも一人一人が主の呼びかけによって強められ、そして主に信頼し主に期待を寄せるものとして、それぞれの命を生きるものとされていきたいんです。主イエスは御前に立ち上がり進み出た人におっしゃいます。手を伸ばしなさい。すると慣れていて力が入らなかったはずのこの人の手に力が入るようになり、この人に癒しが訪れたのだとここにそう言われています。主イエスがこの人の慣れていた右手を癒されたというのはどういうことなんでしょうか。ここには明らかに右手が慣れていたとそう言われるんです。癒されたのは 右手です。で、世の中には右利きの人も左利きの人もいますが、多いのは右利きです。したがって右手というのは多くの場合人間の可能性やあり方を表すものとして考えられるんです。 右手が萎えているというのは多くの場合には左手が萎えていることよりも深刻であることが多いんです。右手が多くの人にとっての利き手であって、そして自分が何かの働きかけをしようとする場合、多くの人にとっては右手の自由こそが問題になるからです。したがってこの人物の右手が萎えていたというのは、この人自身が主体的にさまざまなことに関わろうとする際の障害がここにあったということになるだろうと思います。本当は人生に起こるもろもろの出来事や事柄について、その人自身が主体的に関わって生きていくべしきだし、また自分の人生なんですから主体的に関わるのが当たり前のことなんです。ところが右手が萎えていると自分が主体的に関わることに躊躇を覚えるということが起こります。それは自分の右手が不自由であるためです。そしてそれは実は日常の生活場面にとどまりません。私たちが普段の生活の中で手が不自由なためにさまざまなことをためらい尻込みしてしまうのと同じように、神様にお祈りを捧げる際にも手が萎えているということは大変重大な問題をそこに呼び起こすんです。お祈りをするときに私たちは右手と左手を組み合わせるだろうと思います。しかしその時にもです、ふと私たちは自分の手の不自由さを持って祈ろうとする手を引っ込めてしまうんです。するともはや祈るために手を組むことができなくなります。あるいはイエス様の時代であれば手を挙げてお祈りをしますけれども、この手を挙げることができなくなってしまいます。結局は神様に信頼して祈り願い、神様の御言葉を聞いて生きていこうとする代わりに祈ることができずに自分の能力により頼む。しかも自分の能力というのはあまりたくさんあるわけじゃありませんから、自分の無力さを感じて手を引っ込めるというふうにもなってしまうんです。祈りを忘れ、そしてまた自分の人生に対する積極的な主体的な関わりも失ってしまう。主イエスはそういう人に向かって、私の前に来るように、私の前に立つように、そうおっしゃって、そうやった人におっしゃるんです。あなたのその萎えている手を伸ばしなさい。主を信頼してあなたのその手を伸ばすがいい。手が自由に動かせれば自由に祈れるか、でそうとは限りません。私たちの右手もまた自分では動かせると思ってるかもしれませんが、実は萎えていて神様に祈ろうとすることすら忘れてしまうかもしれないんです。祈りというのは人間の能力でできることではありません。どうやったら祈れるようになるでしょう、時々そう尋ねられて困ってしまうんですけれども、それは神様が聞いてるよっておっしゃってくださって、そのことを信じて神様に呼びかける以外私たちお祈りすることできないんです。どっちの方を向いたら神様がいるって分かってるわけではない。私たちは手を伸ばしなさい、手を伸ばしてあなたの神様を求めなさい、私はそこであなたの手を取ってあげる、そう言ってくださる神様から呼びかけられて、そして私たちは祈り、また与えられている日々の生活に本当に前向きに主体的に関わりを持って生きていくようになります。 主イエスが手を伸ばしなさいとおっしゃった、そのところには実は主イエスが神様との仲立ちとなってくださろうという招きがあります。手を伸ばしなさい、私がそのあなたの手を神様の手とつながるように結んであげよう、神様との間を取り持ってあげよう、だからあなたは信頼し神様に期待し祈り、ここから歩んでいいのだと主イエスはおっしゃるんです。主イエスは今日の箇所で安息日の主、また命の主として私たちにご自身を表し行動しておられます。どんなに私たちの手の苗が深刻であるとしても、神様と私たちを隔てている隔ての中垣がどんなに分厚く高くあるとしても、主イエスはご自身の十字架を持ってその隔てているもの、障害を打ち砕き神様との間を結んでくださいます。主イエスが呼びかけてくださる手を伸ばしなさいという招きを確かに聞き取って生きるものとされたいんです。この言葉を日ごとに聞き、主に信頼し主によって癒され命を与えられたものとして本当に深く喜びながら、ここからもう一度生きる者たちとされたいと願います。お祈りを捧げましょう。ご在天の父なる神様、主は私たちにただ空虚にこの日に何もせずに教会に集うのだとおっしゃいませんでした。やってきた一人の不自由な人をみんなの見える場所に立たせ、そして手を伸ばすようにと御言葉をかけてくださいます。あの男の人に主が招きを与えてくださったように、今日ここに招かれている私たちにも一人一人それぞれに手を伸ばすようにと主が語りかけてくださっていることを感謝いたします。どうか私たちに主による新しい訪れが与えられ、そしてここから歩み出す新しい命をお与えください。主に信頼し主こそが私の誠の主であると、そのように言い表しながらキリストのしもべとしての生活を新たに始める、そのような志をお与えくださいますようにお願いいたします。私たちのために十字架にかかってくださり死に勝利をしてよみがえられた救い主イエス・キリストのお名前を通してこのお祈りを御前にお捧げいたします。アーメン。